皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日はですね、34度35度の時にどうしても出なきゃいけない用があって歩いたんですよね。なんか息苦しいなと俺だけかなと思ってい
やいや違いますよ、
ね、スタジオに来たあなた方に聞いてもそうだって言うから、うん、まあまあかなと思ってね。それでエレベーターに乗ったらヤマトの配達の人がいてね、
はい、
見ると何にもつけてないんですよ。つけてないっていうのはね、工事現場の人はほらファンがついたクーリング掃除付きベストあるじゃないですか。熱くないですか、どう対処してんですかって言ったらね、我慢だけです一言ね。あ、そうかと思ってね。でも同じような質問は街歩いてて警察官が2人いて、彼らってロンティーにベストつけてるんですよ。あれ苦しいだろうな、なんか冷房装置でも体につけてるのかなと思ってね、熱くないですかって聞いたらね、熱いですそれで逆に熱いですから気をつけてくださいって言われてねまあ皆さんもね、どういうご職業についてるか知りませんけれども、日中外に出る仕事をされている方はね、十分体を気遣っていただきたいと思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。イスラム組織ハマスの最高指導者イスマイル・ハニヤ氏が訪問先のイランでイスラエルによるとみられるミサイル攻撃で死亡しました。ニューヨークタイムズは複数のイラン政府関係者の話として、最高指導者ハメネイ氏がイスラエルを直接攻撃するよう命令を出したと報じました。
ハマスのサイドはこれで新しい段階にね、戦争が入ったとこう言ってるんで、ハマスとしても反撃するということでしょう。対抗措置を取るというね。それと同時にイランがですね、自分の国の首都に来ていた客人ですよ、それを殺されるというね。まあどうやって殺されたかについてはいろいろ説があって、精密誘導ミサイルで死んだという説もあれば、ニューヨークタイムズなんか2ヶ月前にハニーヤ氏がね、宿泊する建物に爆発物を持ち込んでおいて、それをハニーヤ氏が在室することを確認して爆発させたというような意見があるんですけれども、イランとしてももう対処せざるを得ないということなのでですね、3日間喪に服すと言っているので、この週末ぐらいは何もないかもしれませんけども、週明けから動きが出てくると非常にですね、警戒した方がいい状況に入ってきたなというふうに思いますね。
今年11月のアメリカ大統領選挙を戦う見通しとなった民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領が世論調査の支持率で拮抗しています。選挙結果を左右する激戦7州ではハリス副大統領に持ち直す動きが見られます。 UAW 全米自動車労組はハリス副大統領への支持を表明しました。
民主党側のですね、大統領候補が入れ替わることによってガラッと変わってきた。で、私はむしろ今の段階ではハリス副大統領の方が有利じゃないかと見ているんですけれども、見ててね、感じるのはね、トランプに攻め手がなくなったなという感じですよね。相手は女性だし黒人だし、トランプは黒人票が欲しくてですね、全米黒人ジャーナリスト協会っていうのの会合にまで出て喋ったんですけれども、 こともあろうにですね、彼はそこでですね、彼女はインド系だとずっと思っていたんだけれども、突然いつか黒人になったねってこう言ったわけですよね。そらやっぱりね、上記よりした発言で彼女はずっと黒人だって自分は言ってきてるわけですよ。バンス副大統領候補のね、失言問題もあるし、ちょっと今はトランプ陣営不利かなというふうに思ってます。ポイントはハリス大統領候補のですね、正式任命、正式承認があと4日か5日ぐらいで終わるので、その後副大統領候補を誰にするかということだと思いますね。
日銀は金融政策決定会合を開き、これまで 0% から 0.1% としていた政策金利を 0.25% に引き上げることを決定しました。合わせて長期金利の上昇を抑えるために実施している国債買い入れの額を現在の月6兆円程度から来年1月から3月に月3兆円に減らす方針も決定しました。
これはポイントの1のところでね、取り上げたいと思います。その後マーケットも大荒れになってますからね。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、政策金利の据え置きを決定しました。パウエル議長は記者会見で、物価が落ち着いてきたことから労働市場の軟化にも注意を向ける必要が出てきたことを指摘し、9月の利下げ開始もあり得ると表明しました。アメリカの長期金利の指標である10年もの国債の利回りは一時 3.96% とおよそ半年ぶりに 4% を割り込みました。
これはポイントの1にも絡む問題なんですけど、基本的にはですね、円株が急変しましたんで、ポイントの2のところにあえて入れようかなというふうに思います。
円相場は大幅に上昇し、一時1ドル148円台をつけました。日銀の追加利上げに加えて、 FRB アメリカ連邦準備理事会による9月の利下げ実施観測の強まりから、日米金利差の縮小を見込んだ円買いドル売りが広がりました。日経平均は週初から買い直されて上昇した後、円相場の急速な上昇とアメリカ景気減速への懸念から大幅に反落しました。金曜日の大引けは先週金曜日の大引けよりおよそ1750円余り安い35,909円70銭でした。
これも1と2両方にまたぐ問題なので、そういう形でポイントのところで取り上げたいなというふうに思います。
新しい少額投資非課税制度、通称新NISAの開始から半年が経過し、主要証券会社の専用口座を経由した個人の購入額は 7.5 兆円を超え、旧NISA時代の上半期実績の4倍に達しました。そのうち4割は日本の個別株に流入し、長期保有を前提に優良株を買う新しい投資家層の存在がうかがわれます。またアメリカ半導体大手 NVIDIA 株の購入額がトヨタ自動車株を上回るなど、海外志向の高まりも明らかになりました。
これは政府の推奨もあってですね、新NISA かなり規模としては膨らんだんですけれども、ここへ来て僕思うのはね、円が安いたってことは僕も賛成だけれども、ああいう乱暴なやり方でね、下げて、しかも先週今週とですね、大きく株が下げるという事態になっている。買った人はどう思うんだろうね。俺NISAで買ったけど株こんなに下がっていいのかよと、国民経済的に見てなんかちぐはぐだなと思いますね。でそもそもじゃあ円がなぜそんなに安くなったのかといえば、日本の金利が低かったっていうことですと。低かったのはなぜですかっていうと、日本の経済は弱かったことですというふうにつながるわけですよ。じゃあ日本の経済そんなに強くなったかというとですね、上田さんは強くなってるって言うんだけど、僕は違うと思うんですよね。でそうすると、無理して円高にし、無理して金利上げたから新型に逆った人がですね、大損していると、フローでですよ。ということはそれ政府の政策として統一性取れてるのかというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。 詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは、日銀が金融政策決定会合を開きました。政策金利を 0.25% に引き上げることを決めています。
先週も言ったんだけど、ちょっと利上げっていうと、なんかアメリカやイギリスのね、過去よ2年ぐらいに見られた急激な利上げを想定するんですけど、日本はゼロ金棒から 0.25% とね、今のところはね、いうことなので微調整という範囲だと思います。上田さん自身がですね、まだまだ低い水準なので緩和的レベルだとこう言ってるんですね。ただし水曜日だったと思うんですけれども、利上げがありますよという発表があって、3時半から上田さんが記者会見したんですね。見ててですね、正直な印象を言うと変節したなと思いました。学者出身でどういう政策運営するんだろうというふうにずっと注目されてきたんだけども、今までは慎重固辞っていうのはですね、どちらかというと正しい認識だったのかなというふうに思います。でも今回はですね、この人がこんなことを言うのかという感じが私はしました。例えばですね、少しずつでも早めに調整した方が後に楽になるって言ったんですよ。
はい。
前のめりと思ってですね、さらにですね、2% からさらに上に行くリスクを考えると、この辺でと思った次第だと。この辺でと思った次第ということは、絶対的な確信には達しないまま、この辺でというふうに妥協したように僕は見えるんですよね。で、そうすると、9人のうち2人が反対した、その反対意見はですね、日銀のホームページを見ればわかるんですけれども、もうちょっと確認しろって2人は言ってるわけですよ。だから、それは日銀金融政策決定会合の中でも上田さんのいやいや前のめりな意見に2人が反対したということだと思うんですね。で、総裁がこうしたいって言ったら副総裁はそれに応じるわけだし、全体的に多数になることは分かってるんだけれども、僕はねふと思ったのは、アメリカの金融政策決定会合で最近反対意見が出たことがないんです。つまりアメリカの金融政策っていうのは、今はですよ、もちろん過去に異論が出たことはもちろんあるし、全員一致で決まってるんですよね、
はい、
で、上田さん今回異論を2つ抱えたということになっていて、私がねあまり好ましくない変節っていう言葉を使ったのは、ちょっと急いでいる、焦っている、はい、前のめりだなという印象がしたんですね。じゃあ何が問題かというとですね、予想外だったからマーケットに響いたわけですけれども、大部分の人は僕も含めてね、日本経済そんなに強いかなと、利上げに耐えられるかなという気持ちでいたんだと思います、
はい、
でもね、今回重要なのは、今後についても上田さんはですね、その前のめりのやや焦り気味の姿勢を続けるとこう言ったわけですよね。だから一段と円高が加速したし、
はい、
株式市場はそれを懸念したというのが現状だと思います。で、追加利上げっていうとね、3ぐらいからスタートして 0.25 上げたのかっていう感じなんだけども追加利上げったってね、要するに前回0から0.1 まで上げるって、それは利上げかよというね気がしますし、まあだから追加利上げなんだけど、私の感覚では利上げスタートしたって、今回はねそういう感じなんですよ。問題は今後であって、じゃあ上田さんがなぜ、私が思うにですよ、変節したかというと、2つのことがあったと思うんですよ、
はい、
でこれは4月だと思うんですけど、その頃円安が進行している段階で、記者からですね、現在の円安というのは物価にどういう影響を与えているんでしょうか、上昇圧力になっているんでしょうかって聞かれたのに対して、私の記憶ですよ、
はい、
それはないですってこう言ったわけですよね。で、それでドーンとまた円安が進んだわけですよ、
はい、
たった数ヶ月経ったらですね、円安がですね、物価上昇に与える影響は大きいんだという認識に立ち直ったというふうに見えるわけですね。で、その間何があったかというとですね、岸田首相と会って、その頃から発言が変わってきてるわけですよね。で、かつ自民党の中からですね、もうそろそろ利上げしたらどうでしょうかって、茂木さんもそうなんだけど、いう言葉が出てきて、もちろんね、政策になっている人間なので、環境の中で自分の考え方を変えるのは当然なんですけれども、どうも上田さんが学者として慎重さを保ってきたところを、
はい、
外的圧力によって見方を変えざるを得なくなって、それに合わせた論理を言っている。それがあの記者会見だったなというふうに思うんですよ。で、そうするとね、 上田さんの焦りとか、せいている感情が今後も続くとしたら、あとですね、年内は日銀の金融政策決定会合は9、10、12と、もう一回あるかなという感じがしますよね。でも、焦りを振り払って、冷静になって、で、例えばその間に日本の景気がまた悪化したような状態になると利上げを停止せざるを得ない。で、これはもうよく言われてるんですけども、過去20年ぐらいの日銀の金融政策を見てみると、0.5 以上上げるのが非常に難しいのが現実です。0.5% の壁って言われてるんだけど、0.5% の壁っていうのは、0.25 まで来たので、すぐそこにあるわけですよね。そうですね。だから、上田さんの今週の記者会見聞いてると、0.5% の壁もないようなことを言っているんだけれども、それはどうなんだろうと。ポイントの2のところで言いますけれども、アメリカの景気にね、いやいや陰りが見えてきているというところから見て、世界各国が ECB を含めてですね、今週はイギリスも利下げしましたし、9月にはアメリカは多分利下げするだろう。その中で、日銀が利上げ利上げと続けるのは、実は相当難しいし、日本の発射台は低いんだということはあるかと思いますけれども、私は相当難路だなと。上田さんの心情がね、変わるようなことがあるかどうか。で、変わるようなことがあっちゃいけないわけですよ、逆に言えばね。
はい。
だからそういう意味では、今回の 0.25% の引き上げはですね、後々、あそこが合っていた、あそこで間違ったと言われかねない分岐点かもしれないなというふうに思いますね。
次は日銀の利上げも要因の一つと思います。円が急上昇、そして株が急落しました。
相場にはいろいろなことわざがあってね、相場は相場に聞けっていうのがあって、
はい、
まだはもうなり。もうはまだないっていうことわざがあるんですよね。
はい。
両方とも非常に深い意味合いがあるんだけれども、私は今週のね、円相場の急騰、端的に言えば今回内閣府の参与に行ったね、財務官が主導した介入によってきっかけを得たと思ってるんですね。その後アメリカの景気がうんぬんとかあって、円が急騰したりしてます。まあでも動きが激しいですよね。ちょっと見ないと大台が変わってたりするので、これはやっぱりね、急すぎますよね。
はい、
円安急すぎるって言ったけど、円円高も急すぎるじゃないかということですよね。で、株もですね、急激な円高を一因として急落したわけですよ。4万円台に乗っていたのが、今日の引けだと3万6000円割ったところまで来てるわけでしょ。これも急激ですよね。
はい、
こう思うんですよ。さっきもね、新型NISAの話をしましたけれども、国民経済的に、円高是正はいいんだけど、ここまで国民の資産である株価をね、落としていいものかと僕は思うんですよ。円が行き過ぎていたんだから、やっぱり急激な変動が起きても自然だという人もいるかもしれないけれども、株価なんかまた戻るっていう人もいるかもしれないけれども、これだけドスンと株が落ちるとですね、やっぱり株価を頼りに消費をしている人ってのはまあまあいるわけですよね。その人たちの消費意欲が縮むなというふうに思うわけですよ。で、そうするとね、全体的に良かったのかな。でもバランス取れてないよね。バラバラだよねと思うわけですよ。で、何がこんな事態を招いたかというとですね、やっぱり日本経済は基本的に弱い。さっきと同じことなんですけど、弱いから金利が上げられない。上げられないから円安になった。でもその円安が物価高をもたらしているという批判があって介入せざるを得なくなった。それでやってみたら十何円も動いちゃいました。株がドスンと下げました、
はい。
バラバラすぎると思いますね。バラバラすぎるがゆえに何しなきゃいけないかというと、
はい、
やっぱり小手先のことはやめて、日本経済をいかに強くして、物価上昇もある程度自然に起きるような状況を作っていかないと、日本の金融政策はですね、経済政策は行き詰まるというふうに思うんですよ。こんな状態続けているとね、日本ってどういう国なんだと。自動車は17兆円も稼いでいるので自動車の国なんですけれども、自動車は例えば EV シフトなんかが急激に進んで、今はその可能性はないんだけれども、自動車業界がね、日本の牽引するようなパワーを失ったら、本当にね、観光が最大の収入源になってしまうわけですよ。ちょっとギリシャに失礼なんだけど、日本はギリシャ化する可能性があるなと。それはそれでいいっていう人もいるかもしれないけど、私は寂しいと思うんですよね。だからそういうふうに見てみればですね、今後の注目点としては、要するに日本が経済政策を大幅に見直して、じゃあ、 10年後 ?20 年後の日本経済、まあ人口は減少するかもしれないけれども、その間に日本経済を立て直せるかどうかということに尽きると思うんですよ。だから日銀は利上げするしないっていう議論ももちろん興味あるからやるけれども、それができなければ日本経済は相当な混乱に見舞われる危険性があると思うんですよね。
続いてはイスラム組織ハマスの最高指導者ハニヤ氏がイスラエルによると見られる攻撃で死亡しました。イスラエルの攻撃というのはなぜ止められないんでしょうか。
大きく言えばですね、やっぱりイスラエルが生まれるにあたって西側諸国が関与して生まれてきたという経緯があるわけですね。今イスラエルがあるところに住むパレスチナの人々を追い払って、もちろん最初からね、二国制度がいいじゃないかという説もあったんだけど、まあイスラエル、アメリカを含めてですね、各国の支援を得て力をつけてきているわけじゃないですか。
はい。
あと、ドイツにしてみればですね、自分たちがユダヤの人たちを苦しめた歴史があるので、とてもイスラエルに背を向けては寝られないという心理が今でもあるし、アメリカに住むユダヤ人はですね、現在の統計では750万人くらいとこう言われてます。そんなに多くはない数のですね、ユダヤ系の人が住んでいるだけなんですけれども、やっぱり政治経済の部分ですね、非常に大きな力を持っていて、共和党も民主党もイスラエルの意向にはですね、ある程度沿った形で政権運営しなきゃいけないというところもあります。
は
い。で、私が驚くのはですね、やっぱりイスラエルっていう国は、国が誕生した時から周囲に敵国ばかりだったので、ハリネズミ国家ですよね。言ってみればね。常になんかトゲを出している国で、今回はハマスが侵入して、大勢のユダヤの人たちを殺したというところからスタートするので、はっきり言って報復合戦になってるわけですよね。
そうですね。
で、今回はイスラエルはハマスを壊滅する。イスラエルってだってネタニヤフさんなんですけれども、はい、次々にトップも狙っていると。ハニヤさんっていうのは、ハマスの政治部門のトップだったわけですよね。なぜ彼がイランの首都テヘランで殺されたのか。まあイスラエルはまだ正式にはですね、自分たちがやったとは言ってないんだけど、まあみんなイスラエルがやっただろうと思っている。直近のニューヨークタイムズが非常に面白いことを言っていて、2ヶ月ぐらい前にですね、イランの客人はここに泊まるんだということが分かっていて、何らかの手段でイスラエルがと思われる国が爆弾を持ち込んで、ハニーヤが宿泊し、その部屋にいると分かっていたから爆弾を爆発させたという説をニューヨークタイムズが唱えてます。最初はですね、精密誘導爆弾でイラン国内から撃ったのではないかと言われているんですけれども、僕が思ったのはね、そこまでできる国なんだと。
そうですよね。
なんていうのかな、イスラエルっていう国が持つ恐ろしさ、
はい、
まあ核も持っていると言われていますよね。どう対峙するんだろうかと。今まで聞いているところではですね、サウジアラビアとかあそこら辺の国は知らん顔してですね、何にも反応してないんですね。週明けだと思います、ポイントはね、
はい、
要するに報復するんだとこう言っているので、どういう形でするんだろう、それがどういう形で中東全体に広がるんだろうと懸念があります。これはもう見守るしかなくてですね、はい、でも今現在で見ると原油価格はですね、相当下がってるんですよね。
そうですね。
つまりマーケットは中東全体を巻き込むような世界に対する石油供給が途絶えるような紛争には発展しないと読んでいるということだと思います。まあだからイランはですね、新しい大統領を迎えたんですけれども、のっけから相当難しい局面に直面しているということだと思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日は旅の印象じゃないんですけどね、新しくノートというのをね、始めましたんで、それを皆さんに告知しようかなというふうに思います。いろいろ SNS 使ってきたんですけれども、X はですね、東北の大地震の後、かなり荒れた時にですね、これはいかんと、避難のツールになるなと思ってやめて、
はい、
で、その後はずっと Facebook 中心にやってきたんですね。もちろんインスタとかもやってるんですけれども、Facebook 中心でしたと。でもですね、Facebook というのは基本的には大学の同級生同士の連絡ツールとしてスタートしているので、友達という限界があるわけですね。で、これはですね、 公表はしてないのかもしれないけれども、大体私の友達から聞くと5000人になると友達を増やせないとこう言われてるわけですよね。で、僕も2000人ぐらいまでは結構友達を受け入れてきたんですけれども、その後そういう話聞いてたので、いくら増やしても限りがあるなというふうに思ったんですよ。で、この番組をですね、ポッドキャストでお聞きになっている方々もいると思うんですけれども、そうお聞きになっている人の数はですね、毎回6万人か7万人に達すると放送局言ってます。なので、Facebook では全部それに対応できないじゃないですか。はい、5000人が上限なので。で、新しいツールはないかなと思って見ていたら、最近かなり使われるようになったノートがあるということでですね、2、3週間ぐらい前から具体的に動き出して、ここに私の情報を集中的に入れていった方が、より多くの方にアクセスしていただけるかなという結論に達したんですよね。で、8月1日に正式にローンチして、https://note.com/ykaster/ という形でですね、スタートさせました。実はですね、全部どう機能するかというのはまだ分かってはいないんですけれども、はい、かなり動画のアップを除いてはですね、Facebook に近い機能があるというふうに理解してます。それはですね、将来いろいろな形で活用できるなというふうに思ってまして、今一生懸命ノートにね、まあ8月1日ローンチなので、まだ2日しか経ってないんですけれども、ね、アップロードしてますんで、よろしかったらですね、こちらを見ていただくといいかなと。で、なぜいいかというとね、この放送は1週間に1回しかないわけじゃないですか。
そうですね。
私がいくらですね、これアップしたいって叫ぶように言ってもですね、放送局はうんとは言わずにですね、1週間待ってろと、こういうことになるんで、ここではですね、細かく私が考えたこととか、情報を載せていきたいなと。やっぱりかなりディープな情報についてはですね、一部課金システムも採用してもいいかなと、まだ検討中です。
はい。
というふうに考えてます。Facebook も続けるんですけれども、もう友達を増やすつもりはなくて、Facebook 上の友達ですよ。私が発信する情報とか、街歩きとか趣味について、日々チェックしたい方は、私が今回設けた note.com/ycaster/ に来ていただけるといいなというふうに思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ノート、伊藤陽一でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
パリオリンピック見てますか？
見てます。
でも眠くないですか？
だからもうここまでと思ってもうここから頑張ってねって思ってテレビを消してます。
まあ寝なきゃいけないケースもあるよね、
はい、
でも寝てて一番損したと思ったのは、ね、男子体操で今朝のね、女子フルーレ団体
フェンシング、
カナダに追い上げられて、でも途中のねリードが効いたんだな。あと半分ぐらい続くんですか？頑張ってみましょう。
はい。
というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベ、オブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。